ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、国連安全保障理事会は南スーダンに対する制裁を更新、バブユーに対する差別行為に対するオーシャリングの深刻な拒否。最初のニュースです。インドネシアは今年さまざまな優先事項を達成するために ASEAN パートナー諸国から支援を受けており、協力と経済関係の強化を促進することに合意しました。これは2023年5月22日から26日にかけてジャカルタで開催された第54回 ASEAN 経済大臣会議の第2回 ASEAN 上級経済当局者会合で提起されました。ASEAN 経済大臣会議議長代理のディナ・クルニアサリ ASEAN 交渉部長は、水曜日ジャカルタでの正面声明で、この会議では問題を抱えているいくつかの経済的優先事項が特定されたと述べました。これは ASEAN 諸国の国内準備によるものです。しかし、同志は集中的な議論により、インドネシアは今年、すべての経済的優先事項の達成を推進できるだろうと楽観視しています。会議ではその他の問題として、パートナー国との協力や交渉における様々な進展についても議論されました。特に ASEAN はパートナー国との協力や交渉における様々な進展についても議論しました。政府はエラランガ・ハルタルト経済調整大臣を通じて、オーシュリング森林破壊禁止規制を通じた、バムユに対する差別行為に対する深刻な拒否をオーシュリングに捨てました。これは非政府組織の代表との会合で伝えられました。組織 NGO と市民社会組織 CSO です。ベルギーのブリュッセルにあるエラランガは、水曜日にジャカルタで受けたった公式声明で述べたように、オーシュリングの森林破壊禁止規制の実施は明らかに、プランテーションと林産物に損害を与え、と説明しました。カカオ、コーヒー、ゴム、木製品、パム油など、インドネシアにとって非常に重要なものです。ラランガ氏は、気候変動問題に関連する問題の解決に尽力するインドネシアのあらゆる努力を阻止するなど、オーシュリングの森林破壊禁止規制政策について説明しました。パリ協定などの多国間協定、条約に従って生物多様性を保護します。ズルキフリハサン貿易大臣は、インドネシア・サウジアラビアネットワーキング・ディナイベントに、 インドネシアとサウジアラビアのトップビジネスマンを一度に集めました。この活動は両国間の双方関係を改善し強化するためにジャカルタで行われました。ズルキフリはサウジアラビアからの代表団を高く評価し感謝の意を表したアラビアのビジネスマンとインドネシア・サウジアラビアビジネスフォーラムイベントの成功を祝います。ズルキフリ氏は両国のビジネスマンは関係構築に熱意を持っていると述べました。ズルキフリ氏はインドネシアとサウジアラビアには協力の大きな可能性があることをしたため彼はこの場合インドネシアとサウジアラビアもそれぞれの地域のリーダーであり様々な分野で積極的にインフラを構築していると述べました。国連安全保障理事会は火曜日5月30日に南スーダンに対する武器禁輸措置と投降禁止や凍結といった対象を絞った制裁を2024年5月31日まで1年間延長する決議を採択しました。賛成10票、棄権5票で採択された決議2683では南スーダン制裁委員会の活動を支援する専門家パネルの任務を2024年7月1日です。この決議は国連事務総長に対し2022年に採択された決議2577に定められた主な指標に関して2024年4月15日までに進捗状況の評価を行うよう求めています。この決議はまた南スーダン当局に対し以下のことを求めています。この点に関する進捗状況を同じ期限までに制裁委員会に報告します。2023年5月31日、WHO と世界中の公衆衛生関係者が世界禁煙デーを祝うために集まります。今年のテーマは私たちに必要なのはタバコではなく食品です。2023年のグローバルなキャンペーンは生産機械とマーケティングについての意識を高めることを目的としています。タバコ農家に代替作物を提供し、持続可能で栄養価の高い作物の栽培を奨励します。紛争や戦争、気候変動、新型コロナウイルス感染症、パンデミックの経済的社会的影響によって引き起こされる食料危機の増加します。世界の約350万ヘクタールの土地です。タバコの栽培は年間20万ヘクタールの森林破壊にも寄与しています。これで今日のニュースを終わります。皆さん、外交コーナーです。今日は2023年フィリピンハラル貿易観光博覧会でのインドネシアの沖合についてお伝えします。 フィリピンダバオシインドネシア共和国総領事館は2023年5月25日 SMX ラナンプレミアで開催されたフィリピンハラル貿易観光展覧会に参加しました。この博覧会でダバオシのインドネシア総領事館は観光、文化、インドネシアの経済概要に関する情報とともに興味深い経済促進を紹介しました。2023年5月25日と27日にダバオ市で開催されるハラル展覧会へのインドネシアの参加は観光、インドネシア製品、特に作業地域、すなわちミンダナオ島とタウイタウイ州のほぼすべての地域で受け入れられている認定インドネシアのハラル製品を紹介することを目的としています。ハラルノキアにおけるインドネシアの宣伝は、とりわけ様々な香りの果汁製品の紹介するセーフケアインドネシア社、インドネシア料理を促進するダバオシーのラクスフィンド食品学校、様々なインドネシアの伝統的な食べ物やスナックを促進するダバオシーのインドネシア総領事館のドラマワニッター協会、インドネシアの名団の少女の魅惑的なマレダンスのヒーローによって盛り上げられました。ダボシのインドネシア総領事館の外観はダボのインドネシア学校の生徒のトルトルダンスやコンテンポラリーインドネシアダンス、そしてインドネシアのマレー文化とインドネシア文化が色濃く残るナンパイバタム、典型的なブタウィのオンデルオンデルダンス、見事なインドネシアの登場でさらに盛り上がりました。この博覧会で最も人気があるのは、博覧会の日ごとに異なるインドネシア料理です。例えば、バタゴラ、イエローラリス、ガドガド、ウドクライス、市場のスナック、さまざまなクーリーとチェンドル、さまざまなクルプック、甘い醤油、さまざまなサンバルなどです。今回のハラルノキアで最も来場者が起こったブースは、ダバオシーのインドネシア総領事館のブースでした。ダバオシーのインドネシア総領事館の職員全員は、インドネシアのバティックや伝統衣装を着て登場し、訪問者の注目を集めました。これで、外語コーナーを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年6月1日バンジャシラの誕生日のことから始めます。1945年6月1日は、スカルノ・ハツィオ大統領がインドネシア独立準備調査会の前で、パンチャシラの初期案を自発的に発表した日でした。スカルノ・ハツィオ大統領は、次の基本の提唱をしました。国籍、国際主義、国威、代表者の基準、審議の基礎、福祉、そして申請です。 パンチャシラは現在インドネシア国の基本的なイデオロギーです。パンチャシラは全てのインドネシア人と国民と国家の生活のための常識化とガイドラインです。次に6月1日世界のミルクデーについてです。6月1日は2008年から国連食糧の業機関によって世界ミルクデーに指定されています。多くの国がその日にミルクデーを祝ったのでその日付が選ばれました。世界のミルクデーは世界の人々の健康におけるミルクの重要な役割についてグローバルコミュニティ全体にメッセージを伝えるために祝われます。カナニセは世界で10億人以上の人々の生活による入居を支援する日でもあります。インドネシアでは世界ミルクデーは2009年にのみ祝われました。最後に6月1日国際子どもの日についてです。国際子どもの日は1950年以来毎年6月1日に祝われています。国際子どもの日は1949年11月4日にモスクワで開催された国際民主女性連盟の会議で制定されました。国際子どもの日を祝う目的は子どもを尊重し子どもの教育に対する意識を高めることです。国際子どもの日は子どもの権利宣言を通じて国連によって承認されています。その承認は1959年国連総会で行われました。これで今日の歴史を終わります。
Bye. Voice of Indonesia.
Listener minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa BRGM wa Minami Sumatra shuu no butsu no chikku de deitan chi, shitsu junkan sakusen o jishi shiteru koto nisuite o osutai shimasu. Indonesia のデータマグローブ再生中は2023年末までの暑さによる火災を軽減する取り組みとして南スマトラ州の6地区でデータンチ節巡化作戦を実施しています。データンチの節巡化作戦はインドネシアのデータマグローブ再生中とインドネシア環境林業省、インドネシア国軍、インドネシア警察、地域災害管理庁、南スマトラ州のいくつかの産業植林会社との協力で実施されました。バレマンのデータンチーシツズン作戦チームの責任者、エコ・アグス・ギャント氏は火曜日バレマンでデータンチーシツズン作戦の目的は、乾燥して火災が発生しやすいデータンチーを再び湿らせ、火災のよりデータン生態系の被害を抑制し、被害が広がらないようにすることだと述べました。全体としてデータン地位、湿潤化作戦は5月から年末まで、あるいは少なくとも森林火災及び土地火災に対する緊急警戒条件が解除されるまで継続的に実施される予定です。オーガンコメリングイリル、バニュアシン、ムシバニュアシン、ムシラワス、キタモシラワス、モラエニム、ベヌカル・アバブ・レマタン・イリルを含む6地区のデータン地で、湿潤化が優先されています。エコ・アグス・ギャンド氏は、湿潤は5月29日月曜日に始まり、当初の目標はオーガンコメリング・イリルのバダマランにある生産限定森林地域の10ヘクタルのデータン地であり、他の地域にも広がっていると語りました。山水はデータンが湿った状態で完全に浸るまで、ポンプで水を流す方法を使用しています。クララの各場所でのデータンの湿潤は次の10日間続き、その後計画地図に従って他の場所に続きます。エコシーによると、この取り組みは、森林火災の煙のない南スマトラを実現するという共通の取り組みの一環だということです。インドネシア環境林業省は2023年1月から4月にかけて南スマトラ州で少なくとも900ヘクタールの土地が焼かれ、そのうち100ヘクタールはオーガンコメリングイリル地域の冷淡地であったと報告しました。スマトラ島森林火災気候変動対策センターのフェルニアン・クリスナント所長は、今年の日中の気温は年末まで高温になると予想されているため、森林火災がさらに拡大するのではないことの懸念があると述べました。したがってフェルディアン氏によると、高温の可能性を高めるために、地面や大気に水をまき、天候を変える芸術を適用するなど、現場での緩和努力を強化する必要があるということです。これでインドネシア語を終わります。
Yeah.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、パソナーインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地、ウォキラサリ観光村をご紹介します。ジョクジャカルタ特別州を旅行するなら必ず訪れるべき観光村の一つがウォキラサリの観光村です。場所は今切り地区のウォキラサリ村にあり、ジョクジャカルタ市内中心部からは約 17km の距離にあり、シェアで行くことができます。この観光村は教育ツーリズムとエコツーリズムの発展に焦点を当てており、2007年以来センターを設置した手書きのバティック工芸など創造経済部門、ファッションサブ部門で堅調な可能性を開発してきました。ウキラサリ観光村は手作りのバティック職人の村として知られています。訪問者はバティックの制作過程を学び見学することができます。観光創造経済省の観光村ネットワークのウェブサイトによると、バティック職人が関わっているということです。こちらのバティック布も比較的安価で入手できます。ウキラサリの住民が作る工芸品はバティックだけではありません。また、アタスンギという革工芸や、マネジク革工芸である革芸もあります。これらの革工芸の成果物は、ワヤン人形やその他の革装飾品です。最大の魅力である地元の人々の手工芸品に加えて、ウキラサリ村の地理的配置も丘、川、森林、農地に至るまで非常に多様であり、この村を非常に美しいものにしています。ここにはオパック川の沿岸地域に自然の魅力があります。この村にはパジマタン国王やスネンギリリオの墓もあり、観光客の巡礼地にもなっています。またソルジャーティ伝統市場エリアでは文化経済ツアーは掲載されています。の皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Tiap kaki melangkah di hadapmu dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa? Namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh Lord, oh Lord, oh Adinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Tapi aku tak peduli itu, ku tahu ku jauh dari nomor satu. Diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia. Namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu.
kau tahu aku ada. Mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Hello, oh Arinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada. Dari adaku, biarlah ku pendam rasa sendiri.
Voice of Indonesia.
Risnando minasang warna-warni des. 今日は中部からまた週の一戦モラン文化祭りをご紹介します。中部からまた週最大の文化祭りである一戦モラン文化祭りは2023年5月22日から27日までパランカラヤ市で再び開催され、さまざまな過去神道創造が披露されます。一戦モランとは大根が十五で決して諦めないという意味です。伊勢村文化祭りは5月にある中部金俣州の記念日を歓迎するために開催される毎年恒例のお祭り、カスルである。また観光組織税省が主催する2023年のカリスマイベントのサンタラに含まれる中部金俣州の観光アジェンダの一つでもあります。伊勢村文化祭りは文化観光部門の発展において、芸術文化関係者だけでなく、一般大衆やビジネス界など、様々な関係者の参加を増やす動機を与える計画の一つです。中部カリマンタン州文化観光局長のアディア・チャンラ・サリ氏は、パランカラヤで2023年、伊勢村文化祭りを盛り上げるために、様々な一連の興味深く壮観な活動が準備されていると述べました。一連のイベントは森の新記録とされる500から600人によるダンスパフォーマンス、文化カニバル、伝統的な競技会、群島料理祭のほか、装飾、受訓やカハヤン川で行われる大役族特有のボートの装飾競技会など、他の様々な興味深い活動も含まれます。この文化祭りは中部からまた全域の全ての県や都市から参加するため、国内外の観光客も多く訪れることができます。2023年伊勢村文化祭りは前年の実施とは異なり、新たなコンセプトで開催されます。通常開会式は文化カニバルと連動していますが、今年は文化カニバルの参加者として参加する人々の熱意が非常に高いため、別の計画で開催されます。2023年伊勢村文化祭りはトアパホスタジアムエリア、チリクユット通りのスポーツアリナ、その他いくつかの場所などパランカラヤ市の複数の地点で開催されます。2023年伊勢村文化祭りのテーマは多様性の美しさです。リスナーの皆さん、これでワルナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI quiz2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽のヒロメです。今日はベタリアソナタの歌をご紹介します。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてのキャリアをスタートしました。彼女の最初のアルバム「カオトルチプタウントク」は1981年にリリースされました。このアルバムの収録曲も同じタイトルの「カオトルチプタウントク」です。この曲は自分と恋人が一緒になるために神によって創造された二人の存在であると感じる人の物語を歌っています。これでベタリアソナタのカオトルチプタウントクの曲をどうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Baby
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Kembali utuh lagi.
Voice of Indonesia.
Cinta antara kita kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi, meninggalkan diriku di sini. Aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Oh 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 oh. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan.
Indonesia.
Okay. kalau engkau